TBS Podcast。石橋貴明のゲートセブン。今週のテーマは題して、いけるぞロッテ、いけるのかロッテということで、もう全くわからないんで、いけるぞロッテだったんですけど、ちょっとまたわからなくなったんで、いけるのかロッテということで、もう今の時点で 2.5 ゲーム差で首位なんですけども、金、銅を挟んで、日曜日の朝どうなってるのか全くわからないんですが、この方と共に深掘りしていきたいと思います。2回目ですね。ジョニー・黒木さんです。
はい、よろしくお願いします。
どうなの、ジョニー。ロッテ。
行きましょうよ。
行ける？
行けるのか行けないのかじゃなくて、行きましょう。行きましょう。
これは
もう、こんなチャンスなかなかないですからね。
とにかく、はい、ワンシーズン制で優勝すると、1970年以来51年ぶり。
そうです。
能仁監督。僕、この時に、東京球場で優勝する胴上げの瞬間、親父と見に行ったんです。
あ、そうなんです
か。はい。だから、もし本当に優勝する場合は、ゾゾじゃなくても行かなきゃなと思ってるんですよ。
ああ、なるほどね。
その50年ぶりに、
はい。
見るわけですよ、ロッテの、うん、ワンシーズンで勝つ。
そうですね。2005年優勝はしてるんですけど、勝率は2位なんですよね。ね、
これ、あと、あれなんですよね。前期後期と分かれてる時とか、
うん、はい。
それレギュラーシーズンとか、2005年、
はい、
2010年、とかって2位3位ですもんね。
そうなんですね。で、2位3位というところから、まあ、プレーオフを戦って制覇してるっていうのはありますけど、はい、その勝率1位の優勝っていうのは本当に僕らも記憶なくて、でこうやって紐解いて深掘りしていくと、その51年ぶりということになりますので。
だからジョニー知らないでしょ。
僕は知らないですね。
まあ、あれ
そう、歴史は知ってますけど、ただもう生まれてないです。僕48になるんで、
ね、ね、
はい、
牛年だから。だからこれが僕が10歳の時見てるんですよ、うん、アルトマン・ロペス榎本喜八さんを見てるんですよ、僕。だから
うわ、
ええ、成田来たる、
うんうん、来たるさん僕 あのスカウト部長です。
あ、そうなんですか。です、
はい、来たるさんはちょうど僕が入団した時のスカウトの部長でした。
なんだっけ、銚子商業だっけ。
はい、
銚子商業なんです、来たるさん、うん、男前ですよね。
男前です。で、投げ方もすごく綺麗ですしね、僕見せてもらいましたけど、なかなかの男前で
かっこよかったですよ、うん、すっごい、あの、と、あの小学校の時にね、この、うん、アルトマン・ロペスで優勝したロッテの帽子をガメラに出てくる主人公の男の子の友達の外国人の子がロッテの帽子かぶってたガメラ対ね、こう変なね、こう刀みたいなね怪獣だったんですけど、それは僕10歳だからちょうどそういうゴジラとかガメラとかそういう怪獣映画見るじゃないですか、映画館で。それも要するにロードショーじゃなくて、ちょっとあの土佐回り的に回ってきて安い成増の映画館に来た時に3本立てぐらいで見た時に、主人公の友達が、当時の東京の子供たちは全員 YG 帽の読売巨人軍の帽子しか被ってないわけですよ。はいはい、V 級。ちょうどど真ん中なんで。その子がなんだか、ロッテの、あの、オリオンの、被ってて、その二つがなんか俺にはね、こうくっついてるんですね。そういうなんか歴史があるんですけど、うん、いよいよ、
いよいよですね。
50年ぶり。今年、振り返ってみて、
はい、
ズバリジョニーが見てロッテの強さの秘密って何ですか。
僕はマネジメント力じゃないかなと思うんですよね。
マネジメント力、
はい、あの選手が大きな怪我をすることなく1年間通してだいたいうまくこう、あの、起用されてるじゃないですか、
うん、
で、なんか長期離脱をしてる選手もそれほどいないですし、うん、で、主力になる選手たちが1年通してずっと戦い続けてるっていうのが一つあるんですよね、
うん、
で、そこって当然その選手がガス欠しそうな時には休ませてみたりとか、ボリュームを落としてみたりとかって、その起用法であったりとか、あとピッチャーでもそのブルペンの起用法も3連投以上はさせないとか。
あ、そうですよね、
はい、
増田投手絶対 回さないですよね。
そうです、あの3連投すると必ず1日2日は空けるとか、うん、でそういうそのマネジメントっていうその回し方がうまいんですよ。ってなるとその1年間ずっとその戦力になる選手が、うん、1軍のベンチに入っているので、うん、平均より上の戦いは確実にできますよね。はい、だからすごくその主力になる選手をずっと使い続けるその選手が 2,3 人調子を落とすとか、うん、大怪我をするそして長期離脱すると戦力一気に落ちちゃうんで、うん、その選手の代わりはいませんから、うん、ってなると今年1年間本当にその大きな選手、まあ、主になる選手たちが大きな怪我をせずにずっと一軍に続けるっていうことがまず一つこの1位っていうところにいる要因だとは一つ思ってます。
井口監督の手腕ということ
ですか。はい、井口監督の手腕もありますし、うん、当然その選手野手のコーチたちもその選手を見てうまく回しながら起用している、うん、でピッチングコーチの吉井さんと川越ピッチングコーチがうまくブルペンと、うん、そのあたり そのうまく起用法ですよね、うん、僕はそれはその中継をやっててすごく思うので、うん、なぜここの場面で使わないのかなと思ったら実は2連投してるから使わなかったりとか、うん、ちょっと点差が開いて厳しいなと思ったらいい選手を使わずにロングに投げさせてみて他の選手を守ることをしてみたりとか、うん、そういうその勝つときと取るときとちょっと今日は他の選手を守ろうかっていうところはうまく見えてますね、見てると。
なるほどね、うん、なんかね僕のイメージね最初いきなり5連敗したでしょ、
はい、
あの時で見に行ったわけですよ、うん、でってちょうどだから4連敗目かな、ビジターで負けてホーム帰ってきた1戦目だったんですけど、はい、負けていやいやいや重いぞこれって思ってで次の日も負けて5連敗で、はい、5連敗じゃん井口監督みたいな、うん、え去年の2位がチャラになっちゃうじゃんこれじゃあみたいな、これは最悪のスタート切ったなと思って、うん、それで今もうすぐマジックが出るかもしれないって、
はい、
と思って、はい、でも気づくといろんなものを見てみると、はい、飛び抜けたところって打率だとか防御率だとかそんな飛び抜けてないですよ
ね。飛び抜けないですね。あの平均よりも高いところにほぼいます。
防御率で言えばチーム防御率で言えば下からパリーグ、
はい、
5番目ですもんね。
あのいっぱい点取られる時があるんで。
だけど、
うん、
面白いのが得点はリーグ1位なんですね、はい、そんな打ってないイメージなんだけど。
ホームラン数多いですよね。マーティン、レアードとか、
はいはい、
で彼らがやっぱ打点とホームラン稼ぐんで、
はい、
で盗塁は荻野選手だったり中村選手とか、
はい、
和田選手が稼ぐのでやっぱ足も絡めてるのでそのホームラン数だったり打点だ得点だったり盗塁数はやっぱ高いんですよね。
盗塁はパリーグ1位なんですよね、
はい、そうです。
このバランスがねちょっとね去年もでも失点のが多いぐらいでしたもんね。
そうですね、どちらかというとそういう感じのチームだったんですけど、ただ今年は勝つときとその敗れるときの差ははっきりしてるかなと思うんです。負けるときは負ける、うん、もう大量失点してて大丈夫かって思うときもありますけど、うん、勝つときは1点差でしっかり勝ってる、うん、2点差の僅差も取ってるっていう、うん、ですからその勝ちパターンでいうピッチャーたちの起用法と、うん、今からそう頑張ってそこに行きなさいっていうピッチャーたちの起用法、そしてゲームの展開によってその使い分けっていうのがうまくまずピッチャーではできているので、うん、ですからまあその勝てる時のピッチャーたちをガス欠させないようなマネジメントしてますよね。だから僅差で勝てるっていうところは今年見えてます。
だからずっとだからイメージとしてじっとしてんなと思ってたの、
うんうんうん、
ロッテあのバカっていう大連勝もないけどバカッっていう連敗も頭の開幕の5連敗あったけどガタガタガタっていう連敗がなくてじっとしてんなろってと思ってたんですよ。で後半本当にこの1ヶ月ぐらいズズズって貯金作って、はい、いやじっとしてた甲斐があったなっていう、う
ん、あのオリンピック期間中に非常にうまく調整できたんじゃないですかね、うん、あの他のチームってそのいい選手と悪い選手とか、うんいたり、まあ、多分高橋さんにはちょっと分かると思うんですけどオリンピックに出ていないので
そうなんです。
ロッテの選手は
オールジャパンにいないんですよ、
はい、いないんで、なのでその選手たちが一回その疲れてるのを落として、うん、その1ヶ月の間にしっかり調整をかけて、うん、いい形で入れたっていうところと、うん、他のチームはその主力選手がオリンピック出たりとかしてて、うん、ちょっとこうチームがこうバランスが取れてないところがあったの で、うん、そこにうまく入り込めて、うんまあ、後半戦ですね。非常にこういい戦い方できるっていうのも一つあるんですよね。
後半戦だって19勝8敗ですよ、はい、今日の時点でほとんど他のチームっ 五分なんですよね。
そうです。はい。
だからバンって抜けちゃったんですよね。
抜けました。はい。一気に抜けて、まあ今の位置がありますよね。
うん。
はい。そこはでも本当にうまく入れましたね。難しいんですよ、その1ヶ月ぐらいどうやって調整かけるかって。落としすぎてもいけないですし、うん、じゃあミニキャンプできるかってそうでもないし、うん、でそのゲーム数もそのこなしていきながらピッチャーのイニング数もじゃあどれぐらい計算して、うん、後半戦どのチームと対戦するの分かってますから、うん、でどのピッチャーを再編してローテーション組んで逆算するとかっていうのを考えると結構やっぱ難しいんですよね、
うん
うん、ただそれがうまくできたのが今回ロッテだったんで、それがちゃんと結果として出てますよね。
うん、あと僕は沖野くんじゃねえかなと思うんだけど、
大きいですか。
ずっと出てますもんね。
出てます。はい、多分今年1年じゃないですか、この1年フルで
初めてでしょ多分
と思いますね。いい成績を残してるとか、もうとんでもない足の速さとかとんでもない成績を残すのあるんですけど、1年フルで戦っててこれだけそのハイレベルで、うん、結果出し続けてるっていうのは多分初めてだと思うんですよね。
全試合出場で、はい、なおかつひょっとしたら
最多安打も取るだと
タイトルっていう、
はい、いうとこまで来てるし、まあ、守備力もありますしね、うん、でやはり一番でそのゲームメイクをするっていうところで、うん、一番最初にまあ出塁をして足を絡めてっていうところでいきますと、うん、まあ驚異的な一番バッターにはいますので、
ね、だからロッテ優勝した時 MVP 多分沖野くんじゃないかなと僕思ってるんですよ。
一番可能性は高いんじゃないですかね。
ね、
はい、
優勝チームからっていう基本だったら、大きな君じゃないかなと思って、ピッチャーを飛び抜けて勝ってるピッチャーいないですもんね。
だからマネジメントがうまいんですよ。
今の時点だって8勝が、小島君、岩下君、
はい、
で、佐々木投手、
はい、
ですもんね。
そうです。
リリーフで8勝ですからね。
はい、これですよ。ここです。
ここですよね。だってこれ、ここ本当、唐川くんがいなきゃいけない場所ですよね、はい、8回。
そうですね。唐川投手が最初良かったんですけど、まあ、怪我で1回ファームに落ちた時に、うん、やっぱり出てきたんですよね。で、そこまでずっとビハインドのピッチャーだったんですよ、うん、佐々木投手は、うん。で、点差が開いてる時に、イニングを埋めて、なんとか他のピッチャーを守ってくれと、いうような位置づけで投げてたんですけど、うん、投げたら勝つ、投げたら抑えていくっていうところで、うん、位置がこう変わっていったんですよ、立ち位置が、
うん、
で投げたら勝つし、最終的に7回8回投げるようなピッチャーになって、
で気がついた なんで急にこうキャッチボールみたいなこうはいはいはい、なんかねこう足上げてふわふわってこう本当にキャッチボールするかのようにちょっと遊んでピュッって投げるんですけど、はい、あれがハマったんですか。
ハマってますね。笑っちゃいけないんですけどハマってますね。
バッターやっぱ
バッターの高さん、もし僕が投げるときに1、2、3で150キロのフォームで投げて150キロ来たらなんとなく当てそうな気がするでしょ、うんうん、120キロがのフォームで150キロ来たら出ます。
あ、やっぱそれ
です、ね、そういうことです、
は
い、
目の、
はい、でピッチングフォームがすごくゆったりとしててゆっくりなんですけど、リリースの瞬間すごく早いんですよ、うん、ピッピッと来てます、はい、でボールを切ってるので変化量も大きいですし、こうなんていうんですかね、脱力感が逆にそのバッターからするとその力まなきゃ打てないとかって思っちゃうんじゃないですかね。
ああ、そういう作用
は、はい、力んでくれれば逆に楽に打ってやろうとか、うん、そのボールに対してうまく対応すればいいっていう風になると思うんですけど、うん、脱力してるからボール来ないんじゃないか、じゃあ力いっぱい入れていこうってその力みも多分生まれてくると思うんですよね、うん、だからそのギャップが結構あるので、まあ、なかなか見てて打てないなって思ってました。
ああ、そうですか。
でもやっぱり一番最初はやっぱ怪我から復帰をして、うん、投げるポジションも一番最初は勝ちパターンじゃないので、
うん、
ただそのビハインドから頑張って頑張って結果を残し続けてここの位置まで来てオールスターまで出ましたから、
うん、
もう佐々木投手は今年はもう最高の1年になってますよね。
まあ、あれだけドラフトの時、うん、あれだけ複数だろ言ったんですもんね、
はい、もう成り物入りですよ、はい、オービリンですよ ね、はい、もう佐々木投手っていうのはもういろんなところでは注目されてましたんで、
やっとここで開花したと
来ました。
いやー、でもどうですか、ピッチャーも8勝が勝ち頭で、う
ん、はい、
あとジョニーが見てて、うん、選手的にはピッチャーは誰ですか。
僕ね、小島投手を推してます。
あ、最近関東完封ときて、
はい、前々回ですかね、9回完投した時に、うん、僕ちょうど中継させてもらったんですよ、うん、で ベンチに向かって、まあ、ベンチは聞こえてないんですけど、うん、頑張って投げさせてって最後までって、うん、完投完封させてって、うん、やっぱピッチャーって先発ピッチャーやっぱ27個目のアウト最後取ってマウンドでガッツポーズしたいんですよ、
先発ピッチャー
は、はい、先発ピッチャーは、はい、でそれを経験すると、うん、1イニングから5イニング6、7、8、9ってどこで力が入れたらいいかとか、うん、抜いたらいいかとか、うん、自分のスタミナの限界点はどこなのかとか、うん、メンタル的な限界点がどこなのかって投げ切ってみないと分かんないんですよね、うん、で彼はそういうことをやって成長していかなきゃいけないピッチャーだと思ってたので、うん、頑張って目つぶって投げさせてと思ってたんですよ、うん、そしたら9回マウンドに上がってくれて、うん、まあ、ホームラン打たれて点取られましたけど、うん、完投したんですよね、うん、よかったと思ったら次の試合完封
ですよ、完封ですよね、
はい、
すんげえ完封の試合も見てましたけど、うん、完璧でしたよ、
完璧です、はい、で彼もフォームゆったりとしてますよね、
はいはい、
だけどボールすごいじゃないですか、
はいはい、
でこれでてコントロールがあるので、うん、だからもうやっぱり理想なんですよね、ああいうピッチングフォームでそれと違うボールを投げる、
やっぱ小島投手とかってなんか俺のイメージだとあの浦和学院で足つっちゃったっていう、うん、でも泣く泣く監督がもう無理するなっつって泣く泣くこうマウンド降りて、すごい試合で夏の暑い試合で脱水症状になっちゃってっていう、それからまあ早稲田行ってプロ入ってもなんかもう一つあの俺は脱水症状で足がつっちゃったイメージが離れなくて、でもなんかここで9回投げ切ったっていうところでなんか甲子園のついに脱水症状を克服したっていう感じがしたんですけどね、
ですから入団した時よりも間違いなくそのレベルアップしてて、球の強さも出てますし、うん、スタミナも出てますよね、うん、ついてきてますよね、だからもう今から先も左のエースピッチャーとしてもう、うん、もうなんていうんですかね、もう中心で回らなきゃいけないピッチャーになってきたと僕は思うんですよね、
ここで一皮向けて左のエースと、
はい、
でもいいピッチャーたくさん、若いピッチャーたくさんいますよね、
います、岩下投手いますよね、で、まあ、今リハビリ中ですけど種市投手いますし、うん、当然佐々木朗希投手もいますよね、うん、
でこのロベロっていうのが急になんかビャッと入ってきてすっげえ速いの、
びっくりしました、
153とか4ぐらい投げて、うん、
はい、あの本当昨年その前ぐらいからそのマリーンズに入ってきたその選手たちですよね、よそから入ってくるとか途中から入団する選手が伸びるんですよね、特にピッチャーなんですけど、
なんだろう、国吉投手もそうだし、
そうですよね、だから本当にその環境整備っていうんですか、まあ、首脳陣だったりとかその選手に対するその情報の提供の仕方とかその準備のさせ方なんかが非常にこ うまくいってるのかなって、
ロッテ再生工場みたいな、
うん、かあとはもう伸び伸びやってください、大丈夫だって、うん、俺らもちゃんと見てあげるから守るから、うん、好きにやりなっていう風にしてるのかなって、うん、監督コーチ含めて、
それでここに来て石川投手も帰ってきて、う
ん、はい、
この間いいピッチングして、
しましたね、6回ぐらい投げたんですよね、うん、はい、
いやーピッチャーもいいですし、
はい、
まあ、バッターは今マーティンが本当に、うん、
心配ですね、
クライマックスぐらいまで帰ってくればっていう、
は
い、
そうですね、もうレギュラーシーズン多分難しいと思います、
まあ3位まではもう絶対大丈夫だと、
うん、っていうかもう多分怪我をしている箇所があの骨折っていうところがもう症状出てますので、うん、もう1週間10日そこらでは多分無理ですよね、
うん、
でそういう状況でやったとしても多分いいパフォーマンス出ないので、
うん、
もうみんなでカバーしましょうと、
うん
うん、で打てないのだったら守ればいいしっていうところもありますし、うん、守る術はありますからね、
うん、
で野手陣も意外とまあ、マーティンの穴大きいんですけど、うん、そのバックアップメンバーちゃんとしっかりしてるんで、
そう、
うん、
藤原くんとか、
はい、
そうね、和田くんもちゃんと守れるし、
はい、
走れるし、角中あたりも渋い感じで、うん、
はい、ですからそのマーティン一人の穴をみんなで埋めればいいんですよね、
うん、
ですから外野を例えば、まあ、岡選手だったりとかをうまくと角中選手和田選手をそのピッチャーとその状況によって使い分けるとか、
うん、山口君とか、
はい、でそういう風にしていってみんなでカバーをしてマーティンが帰ってくるまで、
うん、
でマーティンが帰ってきた時にプレーオフをちゃんと戦えるようにしておけば、
うん、
これその先はまた悲願の日本一ってところ見えてくると僕は思うんですよね、うん、
いや
意外と硬いですよロッテ見てると
ロッテ
意外とって言っちゃもうごめんなさいね、本当ロッテファンの人なんか僕笑いながら話しちゃったの申し訳ないですけど、嬉しくてしょうがなくて、 うん、もう久しぶりのことなんでね、うん、野球楽しく見れるんですから、
うん、本当に。でもどうですか、まあ、30試合切ってますけど、
はい、
いや一番キーになりそうなチーム、ま、相手として
僕はね楽天さんなんですよ。
でも楽天さんには今の時点で14勝6敗1引き分け、
お得意様にしてますけど、ええ、ピッチャーがそろそろ上がってきそうかなと。楽天の
早川君あたりか、
ま、この間先日勝ち始めましたよね。で則本投手も先日完封ですかね、うん、やったりとかで、岸投手にはこの間マリンズは攻略はしたんですけど、その次の試合はいいピッチングしてるとか、
うん、ちょっとマー君がちょっと今シーズン勝ち運に恵まれない、
恵まれてないだけですけどね、うん、非常にいいピッチングして、まあ、それを、ね、佐々木朗希君と投げ合った時でしたね、うん、やっぱりピッチングはやっぱ素晴らしいんで、うん、ですからその、まあ、左バッターたちも非常にいいので、その左バッターがこう爆発してピッチャーが機能し始めると、うん、ちょっとやっぱり手強いかなっていうのは感じるんですよね。
浅村君もでっかいの出始めましたしね、
うん、はい、
危ないというか気になるのは楽天、
僕は楽天ですね。
楽天そうですね、う
ん、あとはオリックスの杉本選手を何とかして抑えないと、
うん、
ホームランの10本11本ぐらいじゃないですかね、それをロッテから打ってるんですよ、マリンズから。杉本選手は
あ、もうカモになっちゃってるんですね。
カモになっちゃってるんです。で中継やってて見ても思うんですけど、うん、厳しいコースになんか塩らしいピッチングするんですよね、投げないんですよ。
もっと打ちつくとか、
うん、まあ、言っていいのかな、前でこうさばくバッティングをするので、うん、手の伸びるところに投げてはいけないバッターなんですよね、うん、でもアウトコース中心とか変化球を低めに投げようとするので、うん、拾われたら全部飛んでいっちゃうんですよね、うん、でインサイドのまっすぐを投げるピッチャーっているんですけど、そのインサイドなかなかこう配球をしないので、うん、もしかするとその先のことを見据えてあえて餌撒いてるのかなとかね。いやそういうふうにして思うと、はあ、ここでインコース来たかって思えるので、はあはあ、ちょっとそこは楽しみには見てみたいんですよ、
はあ、
だけど早いうちに手を打っとかないと、うん、あまりにも打たれすぎてるのでっていうのがあるので、うん、ですから、まあ、そのオリックスだったらちょっと特にその杉本選手あたりにはちょっと厳しめの投球しないと厳しやられてしまうかなっていうのはありますね。
あと昨日の日韓課題書いたとあと15勝するとなんだ勝率が5割7分だかなんかをキープできるとかなんか書いてあったな昨日、うん、これですよ昨日の日韓ロッテ V の合言葉は570、
はい、
勝率5割7分残り29戦、15勝以上と、
だから5割ですよね、
うん、
5割戦うとその5割7分1厘っていう数字ですか、
うん
うん、それ以上の数字が出るっていうことになるので、
うん、
まあ、ですからまあそういったことを考えるとその、まあ、マジックがついてみたりとか、
うん
うん、いうのはやっぱ見えてくるんでしょうね。
マジックですよ、
マジックですよ、
マジック
見たことないですからね。なんかいいですね。
どうしたんだろうな佐々木朗希君が、ちょっと心配なんだよな。
そうですね、情報です。なんか少し
腰
張りが出てます、登板回避しますというところが出てますけどね、
うん
うん、それがそのちょっとした張りでね、うん、まあ、2,3 日ちょっと様子見ましょうっていうものになったらいいんですけど、うん、言葉が難しいので、うん、張りなのか違和感なのか痛みなのかがわからないんですよ。
まあ、これは当然のようにチーム情報だから表には出さない、
出さないですよね。ただちょっとした筋肉痛みたいな、うん、ちょっとしたあれと重たいなっていう張りだったら問題ないし、それが頑張れるようにならないといけないんですよね、うん、
ですよ、
はい、だから今から先そのまだ2年目3年目っていうところでどんどんこう少しずつ成長過程の中で無理をさせないっていうその育成方針であれば全然 OK なんですけど、うん、これが明日明後日勝たなければもう終わりだよっていうところに、うん、エースになってピッチャーがちょっと張ってますから投げれませんということはないので、
それは、
はい、
それはエース
だ、エースになったらそれでも頑張れるぐらい体力を作んなきゃいけないんですよね。
さすが、
うん、
泣きながらマウンドで崩れ去った男ジョニーは
泣き虫なんですけど、
うん、それはエースとして、
はい、なので、まあ、そうならないような体作りをしなきゃいけないっていうところがまずあって、うん、ただ登板回避したっていうことは針がもしかすると違和感なのかもしれないし、
うん、
まあ、医者の診断によってはもしかしたらちょっと休んだ方がいいっていう症状だから、うん、あえて針っていう言葉にして登板回避させるか、これは分からないです、うん、 ただ先ほど言ったその筋肉痛的な感じちょっと重たいなぐらいで、うん、ここ一番お前エースだぞ頼むぞっていう時、いや腰痛いです張ってますっていうのは
ダメだ、
まあ、ダメというかそういう風な選手にならないように頑張らなきゃいけないですね。
ですね、うん、もうだって高校卒業して2年目、はい、もう2年目またいいピッチャーたくさんセリーグもパリーグもいて、この間ヤクルトの奥川君、はい、こんな良くなってんだっていう、うん、
素晴らしいです。
ちょっと
急に開幕、うん、そう開幕当初はそれほど、ね、あのボールの強かったり悪かったり、うん、結構あのバラバラ的な感じに見えたんですけど、うん、もう何ですか、ピッチングフォームと腕の振りとこう指先の感覚にピタッとはまってますよね。フォアボールもずっと出してないですよね、うん、
あのまっすぐとか変化球のがもう分かんなくなってるの、うんうん、ちゃんと球速も出てどっち も制御ちゃんとできててどっちも空振り取れるから、あらこんな急に良くなっちゃったんだと思って、
投げてて分かるものがあるんですよね。なので先ほどその小島投手に言ったように完投完封とか長いイニングを投げていった時に、俺はまだ5イニングしか持たないなとか、いや7回だと思ってたとか、9回投げたけど6イニング目にやっぱガス欠したとかっていうのが、やっぱり長いイニング投げないと先発ピッチャーって分かんないですよ。でそれがおそらく分かってきて押したり引いたりする場所が見えてきたんじゃないですか。
やっぱりこの間の掛布さんじゃないですけど、タイトル取ったりだとかこういう優勝戦線ギリギリの状態でプレーすると一球の重みだとかそういったことで選手が成長するっていう話をこの間来てされてたんですけど、やっぱこういうことで野球人一気に伸びたりするんですね。
突然変わりますね。突然です。それが今佐々木朗希投手はそこにもうすぐ行くか行かないかっていうところまで来てるんじゃないですか。
かなりあのこの間のマークと投げた時なんかもすっはい、5位ビシビシ来てて、球、うん、9個ぐらい三振取って、
はい、
最初の頃のまっすぐあんまり空振り取れねえんだなと思ってたけども、まっすぐでも空振り取れてるし、いや急にプロのまっすぐになってきたと思って、はい、期待してるんです。すごくだから奥川君もあのぐらいまで行ってるから、佐々木君も一気にガッて上がるのかなと思って、うん、
でもそれ見えますよね、うん、僕もあの試合は見えました。それがあの立ち上がりいきなり157キロとか投げてる球なんか高めに抜けてますけど、うん、あれは申し訳ないけどあんまいい球じゃないんですよ、うん、誰だったかな、インコースの低めにビシッと150キロちょっとぐらいの球で見逃しか空振り取ったボールがあったんですけど、うん、そのボールがすごく質のいいボールだったんですよね、うん、腕を振って腕の下からボールがこう突き抜けてくるようなボールだったんですよ。
すごいな。
あのそうだいたいリリースポイントがずっと球の軌道って見えるじゃないですか。
こう来て
ふって振ったらもうなんか胸元あたりからピュッと球が出てくるような、この球は多分打てないなと思いましたね。あの大谷選手が、うん、2年目ですかね、交流戦で、阪神タイガースだった時、今成選手に投げたインコースの160キロのボールがあるんですけど、うん、あれは僕が今まで見た球で一番良かったんですよ。でそれが球速じゃなくて投げた後の横なんか下からボールがこう突き抜けてくるような、あのギャップのあるすごい球だったんですよね。でそういう球とちょっと被ったんですよ、佐々木投手のボールが。なのでもう間もなくそろそろ覚醒するかなってちょっと思ってます。なのでちょっと今回の登板回避は、まあ、大事に至らなければいいなって思ってて、でも次投げるときは頼むぞって思ってます。
今シーズンくらいにもうなんか160キロ超えてなんか2桁奪三振みたいな、いきなり完封したんじゃねえかみたいな、とにかくね1年目のキャンプに入った時にすごいボール投げてるっていうのが連日スポーツ新聞に載ってて、あまりにも見に行けないからもう悔しいからとにかく聞きたくて吉井に電話したんですけど、吉井本当にすごいのって、タカさん化け物だよって、ってこないだってまだそう高校卒業してないのにすごい球投げてるって、だからそれってずっと第一に育ててるわけじゃないですか。これは相当ね
化け物です
よ、卵から孵化したら。
160キロ投げろって言ったら投げれますよ、
ね、
投げれます。 ただ投げないようにどっかで自分でこう制御して出したり引いてみたりっていうのを多分やってると思うんですけど、やっとしっかり腕が振れる、振ってもそれほど怖さがなくなってきたなっていうところまで来始めてるのかなと思うんですよね。
体がちゃんとできてきて、
はい、はい、だからこそもし今日思い切ってぶん投げたら、もしかしたら腰とか飛ぶんじゃないかなって、怖さが出たかもしれないとかね、なんかいろんなこう深いこの背景にいろんなものが多分あると思うんですよ。
でも明らかに大きくなってますよね、うん、体、
はい、強くなってますね。
全然大きくなってる。もう顔つきも全部もう大人っぽくなってるし、いやー、だからロッテ楽しみですよね。すっげー。
おそらく今年、優勝して選手たちが、あ、自分たち本当に優勝できるんだっていうのを、まあ、感じることができたら来年以降ですね、上昇球団になると思いますね。なぜなら若いピッチャーたちが非常に力があるのと、うん、で勝ち方が、まあ、去年と今年と経験できたわけですよね、うん、で無知を入れなきゃいけない時期がいつなのかとか、うん、今をちょっと引いてちょっと我慢しようっていうのはやっぱりやってる選手ってなんとなく分かるんですよ。で黙ってても勝手にエンジンかかるんで、選手たちって、うん、行くぞ行けって言わなくても分かってます、ちゃんとエンジン入りますっていうのが勝つチームってあるんで、でそれを経験することっていうのは間違いなく自分にとって大きな財産になりますからね。
でも本当にもう今直線向いてあと200メーターぐらいのところですもんね。
そうなんですよね。でももうちょっと先じゃないですか、ムチ入れるところ。
ムチ入れるところは、
なんか僕はそんな気がします。
坂登ってるぐらい今、
は
い、
まだ僕ちょっと競馬しないと分かんないですけどもう少しじゃないですか、残り15試合ぐらい、
15試合
ぐらいのところで、うん、まあ、ゲーム差を見て、うん、そこまで、まあ、リリーフピッチャー頑張って2連投までとか、
うん、
で残り15試合フルでいくぞみたいな感じにするんじゃないかなと思うんですよね、うん、
なるほど、残り15試合、はい、じゃあ1回コマーシャルの後に、うん、その後展開も。
石橋貴明のゲートセブン、
石橋貴明のゲートセブン、
石橋貴明のゲートセブン、番組ではメッセージをお待ちしています。アドレスはゲートセブンアットマーク tbs.co.jp、 ゲートセブンアットマーク tbs.co.jp、 ゲートは小文字で GATE、 セブンは数字の7です。おはがきの方は郵便番号 107-8066、TBS ラジオ石橋貴明のゲートセブンまで。メッセージお待ちしています。
石橋貴明のゲートセブン。
さあ、そんな中ロッテの今後の日程なんですけども、オリックス3連戦、そしてキーとなる楽天3連戦が仙台で10月、そして次西武と、そしてまた楽天と、この頭、10月の頭、
はい、
大変ですよね。
ここを取ればもう一気にいきますね。
一気にいきますね。
まあ、この上っていうか、まあ、目下のチームなんで、うん、このチームをその勝ち越すができればもう確実にマジックをつきます、うん、でゲーム差も開いてきて残りは、うん、まあまあ、ファイターズが残っていますけど、ファイターズもちょっと若い選手を使ってきているので、うん、戦力が落ちたりする可能性もあるわけですよね、うん、考えるともうちょっとこう最初の、まあ、10月の7日の楽天戦までになんとか、うん、見える形は取りたいですよね、うんうん、ただそれを取れないと10月の12から14のオリックス3連戦あたりが天王山になる可能性があるかなとか、
ここの京セラの、
はい、
いや
まあ、野球ファンからするとね、もっと下までこうもつれてほしいんですけど、まあでもね、マリンズ OB からするとね、ちょっと早めに10月の12か14あたりでね決めてほしいなと、そのあたりまでにね、大体おおよそ、うん、
でもファンとしてあるじゃないですか、やっぱ ZOZO で胴上げを見たいというなる、はい、なると
15、17
ソフトバンク3連戦、はい、それで最後に10月23、24も上手なんですね。
そうなんですよね。もうだからその痺れる展開で選手が成長するのであれば、こう23、24で決まるのが一番いいんじゃないですか。負けたらいけないよと。
最終戦みたいな、
そういう時に若い選手が投げてくるとか、佐々木朗希がマウンドに上がるとか、そんな中で勝ったらどうなります、その選手たち。
ドラマティックな、
もうレベル30ぐらい上がりますよでそういうのもね、なんかその楽しみなんですよね、逆にね、その、申し訳ない、僕責任がないのでそこに関しては、でもそういうその選手が伸びるそのシチュエーションがどういうことかなと思うと、やっぱ早めに決まっていくよりかは、もうケツのケツでもう痺れる展開にマウンドに上げたりとか、起用していった方が絶対選手伸びるんで、ヒヤヒヤしますけどね。
いやなんかでも、本当にゴール板最後は3頭ぐらいが鼻突き合わせて写真判定みたいな、感じになりそうなんですけどね、パリーグも。
まあ、なると思います。で、あと、引き分けの数が多いので、もう絶対勝率になるじゃないですか。だから、ちょっとややこしい感じになりますよね。引き分けて勝ってとか、負けて引き分けだったらとかって、そういうことを考えて9イニングやらなきゃいけないんで、そうすると、これ引き分けでもいいのかとか、勝たなきゃいけないとかっていうところの、その、選手起用がまた難しくなってきますよね、後半になればなるほど。
なんか、サッカーのワールドカップの1次リーグの最後は、得失点差みたいな、じゃあ負けてもいいよね0-1でみたいな、
最悪そうだったとしてもいけるよねっていうものがどっかに見えちゃうと、戦術的に、あ、松田使うか、いやちょっと我慢しようかとかね、出てくるとかね、あるかもしれないんで、だから本当だったらもうマリーンズのことを考えると早いうちにもう突き抜けて、あとは残りそのプレーオフに向けての調整するような感じの方がベストなんですけど、まあ、若い選手伸ばすんだったら一番ケツまで伸びた方が見てて楽しいですけどね。
そして11月6日からクライマックス、ファーストステージ、ファイナルステージ、そして日本シリーズは今年11月20日パリーグの本拠地からスタートしますけど、ジョニーにとって、やっぱ短期決戦の難しさ、勝ち抜くためには何が一番必要ですか。
言葉はいいか悪いか分かんないんですけど、使える選手と使えない選手を確実に分けなきゃいけないですね。
出ました、それはこの間オリンピックも、言いました、ジョニー言いましたよね。
言いました、はい、もう短期決戦で調子の上がらない選手だったりとか、主力なんだけどなんとか頑張ってほしいなって思う選手を待ってる暇はないです。もういい選手を使う、で悪いと思ったら使わないっていうのを決めないと、待ってくれないですね、勝負は。
逆日本シリーズ選手を作っちゃダメなんですよね。
そうです、はい、ですから一応その叩きとしてローテーションも頭からで、勝ちパターンと言われるピッチャーたちっていうピッチャーの布陣は作る、で野手もちゃんと初戦はレギュラークラスを使っていくんですけど、1戦目終わった時にあれこれの感じだなと思った時にはもう次の2戦目が使わないとか、で次のステージに行った時にもう1回使ってみるとかっていう風にしないと、そのファーストステージ、セカンドステージ、そして日本シリーズってなっていった時には1戦でそれを判断できるメッキができるかどうかじゃないですか、監督コーチの、もう待ってくれないんです、であとはもうとにかく選手の起用が早くなってくるので、その選手起用に、選手が差し込まれないようにちゃんと準備をする、そしてその準備ができるようにこういう状況になった時には申し訳ないけど前倒して君使うよっていうのをちゃんとコーチが説明しておかないと、この場面俺じゃないよねってなっちゃうといいパフォーマンス出ないんで、そこの、その準備がすごく大事ですね。
あとお客さん入る入らないもちょっとアドバンテージとしてありますよね。
まあホームの、ね、アドバンテージは絶対的にありますね。
どうなるんだろう、まだ決まってないですよね。お客さん何パーセントフルで入れるのか、50%なのか、もっと少ないのか。
そうですよね。まあできればね、マリーンズが優勝してそのマリーンズの本拠地でゾゾでやってくれると、相手チームはすごく応援が嫌がるので。
まあ本当に声出せる応援だったらもうロッテのファンすごいですからね。
はい、いや決してヤジじゃないんですよ。ただ僕は他の球団行ったじゃないですか、ファイターズに行って、でファイターズって強いチームだから、まあ、申し訳ないけどロッテはちょっと弱かった時期に、ロッテってそんなに強くないだろうって僕は思ってたんですよ。でも他球団に行って初めて分かることは、マリーンズってすごく嫌なんですって、戦ってて、他のチームがなんか嫌、あそこで投げたくない、何か打たれる気がする、ハマるとどうしようもないぐらい手つけられないっていう、なんかそういうその不気味といいますか、すごいなんか力を出すチームらしいんですよね。それ他の球団にって初めて分かったことなので、だから声を大にしています、自信持ってください。マリーンズみんなが嫌がってますから。
昔の映像とか見たりするとすっごい声出てますよね。あれは選手燃えますよね。
燃えます。本当に燃えます。
ね、
はい、本当にほんのちょっと一角しかないんですけど、そこに集まってても他の球場で行ったとしても他の球場のホームよりもすごい声を出すっていう一体感があるってね、よく言われますよね。
甲子園でも圧倒するっていう、
レフトに黒い軍団がいるんですよね、ええ、すごいですもん、声はどこから出てるのかなって、うん、
なんでそんな揃うんだっていう、
うん、まあ、26番目の選手なんで彼ら
は、はい、だから26番、はい、秋番なんですもんね、はい、いやじゃあとにかくこの暑い10月そして11月楽しみにロッテ応援していきましょう。じゃあここで、ジョニーにリクエスト、
はい、
何を、
もう一回いいですか、
ね、
もう一回だけ
何を、
美しき狼たち
それだっていやこの間書けたんでしょ、
書けましたけど、
オリンピックの時
マリンズの選手頑張って日本シリーズ出ようとしてるので、僕も這い上がって日本シリーズ解説したいんですよ、彼たちのね、熱い戦いをね、うん、熱く解説したいので、うん、もう一回立ち上がりたいと思ってもう一回お願いします。
わかりました